ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は亀田 IVF クリニック幕張の院長、河合清隆先生にお話を伺います。本日のテーマはエラ検査の使い方についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして私たちは海浜幕張にやってまいりました。はい、本日ご出演いただくのはこちらの方です。亀田 IVF クリニック幕張院長の河合先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先生のご出演が、
はい、今日で2回目。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。先生、改めてなんですが、クリニックのご紹介と自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私たち亀田総合病院ではですね、こちら海浜幕張にある亀田 IVF クリニック幕張とですね、鴨川市にある亀田総合病院で体外受精を行っております。こちらの方ではですね、両施設とも、エラー検査導入しておりますので、今日そのようなお話を少しさせていただければなと思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、先生の自己紹介をぜひリスナーの皆様にお願いします。
はい、私、亀田 IVF クリニック幕張で院長をしております河合清隆と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では、はい、今日は先生にはエラー検査の使い方について。
はい、はい、そうですね、私たちこのエラ検査をですね、こうメインの商品としてですね、検査の方を提供しておりますが、で何回もこのテーマで、話をさせてもらっているんですけども、はい、今回改めて、河合先生の方からですね、はい、私たちもう一度お話を聞きたいと思っておりまして、はい、でこのエラ検査、もちろんこれは着床の窓を見つける、探すための検査なんですけども、周期を合わせていただいて、実際に配食をする周期のように、この検査の周期を作っていただいて、エラ検査を、子宮内膜の精菌をいただくと、はい、それでその各患者様のウィンドウを探すための検査になります。はい、そういった説明で先生、通じますかね、患者様には。
もちろんです。
はい、ありがとうございます。では私の方がですね、先生にちょっとまずご質問として、まずこのエラ検査が、対象となる、患者様で聞かれると、先生何と答えますか？
はい、これはですね、もう2つですね。まず、妊娠をして、赤ちゃんの生児を授かりたい患者様に対して適用となってくると思います。ただですね、この検査ですね、行っていくと、やっぱり検査まで20日間、で検査の結果出てくるまで3週間かかりますので、妊娠までの期間という意味ではやっぱり1ヶ月半ぐらい遅れちゃうんですね。なので、どのような患者様に対象になるかっていうふうによく患者様からも聞かれるんですけれども、その時にお答えをしていますのが、やはりですね、何回移植をしてもですね、結果が出ないと、着床不全の患者様、もしくはですね、やはりなかなかその胚盤胞っていう卵を戻す時期を調べるのがこのエラ検査なんですけれども、この胚盤胞がなかなかできない貴重胚の患者様ですね、このような患者様が対象というふうに考えております。
ありがとうございます。そう、エラ検査はですね、検査周期を作らなきゃいけないがためにですね、やはり1ヶ月半はどうしてもお時間を頂戴する形があります。で、ちょっと今エラ検査の話なんですけども、私たちちょうどエマ検査というのも一緒に出しておりまして、1回の採取で子宮内の 細菌、まあ、のバクテリアですね、はい、バクテリアも網羅的に見れますよというのも出しております、まあ、こういったのもありますので、やはりちょっと時間がかかってしまうというところが、まあこの検査のちょっとネガティブな点なんですね。先生ありがとうございます。でこの検査を行う上で気をつけていただきたい点がやっぱりあってですね、まあ、そこも先生の方からお願いできますでしょうか。
はい、こちらの検査我々もどのようにですね行っていくのがいいのかなっていうのを私たち2017年から導入しているんですけども、まあ、たくさんですね、まあ、考えてきました。で一番やっぱり大事なのはですね、やはりそのクリニックに応じたやり方を基本的に踏襲するというところが大事なんじゃないかなと思っております、うん、一応ですねアイジェノミクスジャパンさんの方の推奨としてはホルモン補充周期の場合は P プラス5、だいたい応対補充をしてから120時間ということを推奨されておりますが、やはりクリニックによってですね115時間で戻しているクリニックもあれば127時間で戻しているクリニックもありますから、それぞれの成績に応じた基本的には検査をしていくということがとても大事なのではないかなと思っております。もう一つなんですけれども、はい、こちらもですね最近よく患者様から聞かれる話題ではあるんですけれども、はい、子宮の中の病気っていうのはたくさんあるんですね。例えば出来物のある病気であれば内膜ポリープがあるような場合、あとそういうふうな大きいポリープがなかったとしても不妊症でよく話題に上がってくるのは慢性子宮内膜炎というような内膜の炎症がですねあるような場合が着床率が下がるというふうに言われていますから、そちらとの兼ね合いがどうかという質問があります。エラ検査をするとですね、私たちはまあそういうふうな小さい慢性子宮内膜炎っていうのは影響を与えることはそこまで大きくないんじゃないかなと思っておりますが、やはり強い炎症がある場合はですね、検査結果が少しコンフューズ、まあ、混乱してしまう可能性があると思っておりますので、そのあたりは意識をしてですね、検査を行うようにしております。
ありがとうございます。先生が今おっしゃったご指摘の点、はい、炎症が強い場合ですね、ここは私たちのエラ検査確かに混乱いたします。実際、まあ、実際私が研究していた時のことの話をすると、うん、エラ検査は遺伝子の発現パターンといって、まあ、RNA の方を見ています。でそうすると遺伝子の働きを見ているので、これは本当に各研究者が細胞レベルで実験していた時に、うん、はい、この細胞が例えばES 細胞がありましたと。でも ES 細胞というものはどういった遺伝子が働いていれば ES 細胞なのかっていう定義があります。でその遺伝子の発現っていうものを見ている上でですね、どうしても子宮内膜の方で強い炎症があると、まあ、細胞がですね、私は子宮内膜の細胞だけどちょっと違う細胞になってるよということをまあ発してしまうので、そこを私たち拾ってしまう可能性があります。ですので強い炎症がある場合はエラ検査はちょっと混乱してしまう結果になります、うん、はい、ありがとうございます。これ先生、私ですねこのエマアリス検査っていうのを出しているので、これが実際に慢性子宮内膜炎を、見れるのかどうかという点では先生どう思われますか。
はい、慢性子宮内膜炎っていう概念は結構難しくてですね、まず今トシさんがおっしゃったことで少し我々追加をしたいなと、もう本当におっしゃる通りだなと思ったところなんですけども、はい、あくまでエラ検査っていうのは移植をする周期の中で応対ホルモンを補充してから戻す時間を見る検査なので、はい、この状況で移植をしようと思う状況の内膜を取ってくるっていうのがこのエラ検査の大事なところなんですね、
はい。
つまり慢性子宮内膜炎があるとそこには移植をすることを前提ではありませんから、そういう意味ではやはりちゃんと整った状況でエラ検査っていうのを行っていくべきなんだと思っております。
ありがとうございます。おっしゃる通りでございます。はい、
はい、その次にですね、今トシさんから質問いただいた件なんですけれども、このエマアリス検査で慢性子宮内膜炎が診断できるかどうかというところなんですけど、ここは少し難しい部分もあるかなと思っております。実際なぜかというとですね、やはり子宮の中もともと無菌であるというふうに言われていたんですけれども、はい、こちらがですね、まあ、昨今ではですね微量の菌がいるんじゃないかというふうに言われてきて、これを応用したのがエマアリス検査だと思うんですけれども、はい、やはりですねこの少ない菌を増幅するという過程でですね、どうしてもその少ない菌を増幅するとですね、それに対してですね どうしてもやはり誤差というものが出てきてしまうんじゃないかなと思います。そういう意味ではあくまでですね、この慢性子宮内膜炎の基本的な炎症の強さというものをあくまでエマアリスでは判断はつかないかなと思っております。ただし慢性子宮内膜炎の今治療っていうのはですね、一番は抗生剤の投与なんです。
そうですね、
この抗生剤の投与なんですけども、今慢性子宮内膜炎ではですね、過去の論文含めてこういうふうな抗生剤が効きますよというふうに言われていますが、ただこのエマアリス検査をするとですね、どういう菌がいるかということが分かりますので、そういう意味ではですね、その過剰な抗生剤投与を避けるという意味ではメリットはあるんではないかなというふうに考えております。
ありがとうございます。
今日は亀田 IVF クリニック幕張にお邪魔しております。院長の河合先生に引き続きお話を伺ってまいります。
先生、このエラ検査の周期なんですけども、私たちはホルモン補充周期を、推奨しております。でこれは、コントロールがしやすいという点と、ホルモン補充ですので、ホルモンでスイッチをオンにしてあげる、でそこから正確に約5日後を採取いただく、でもこういった観点から、ホルモン補充周期を推奨しているんですけども、ここ最近私たちもこう検査を受けていてですね、排卵周期もちょっとずつですね、見てきています。でこのあたり先生の中でですね、考えられる理由もしくは何でしょう、エラ検査は、確かにホルモン補充周期を推奨しているけれども、本当は排卵周期でできる方がよりいいのかもしれないとかですね、そういったなんか視点とかあったりしますか？
はい、ありがとうございます。実際私たちもですね、エラ検査を行う場合はホルモン補充周期でしか行っておりません、はい、これはやはり今トシさんが言われたみたいにコントロールしやすいというのが一つですね、また再現性を取りやすいというふうにどうしても考えてしまうからです。ただしですね、やはりこの排卵周期っていうのは最近海外ではですね、結構排卵周期の凍結融解配色見直されていて、周産期の合併症が少ない、こういうふうなことが言われてきています。そう考えていくとですね、やはりリスクが高いような患者様に関しては排卵周期でのやはりこのエラー検査というものは有用性が高いんじゃないかなというふうに考えておりますので、今後ですね、どのように排卵周期でエラー検査を行っていくとコントロール性がいいのかということをですね、やはり検討する時期に入ってきたのではないかなというふうに考えています。
ありがとうございます。私たちが実際にそういった検体を受けていて、で、詳細にその排卵周期のあたりどのようにしてコントロールされているのかなっていうところをですね、であとその後実際に移植された後ですね、どうなったのかなっていうところはですね、フォローしていく、本当年になるなというかですね、これからの先を思っているところです。で実際先生のところで、ホルモン補充周期でエラ検査をしているけれども、配色の時にはホルモン補充周期から、排卵周期とか変えるケースもあったりしますか？
はい、質問ありがとうございます、はい、これはもちろんあります。基本としてこれは皆さんに誤解を与えないようにお話をさせていただくと、過去の文献から言うとですね、ホルモン補充周期も排卵周期もですね、成績は一緒というのが大前提なんです。大前提なんです。ただしですね、やはり人っていうのはですね、キャラクターがあります。なので最終的にこのエラ検査もよく略されるときに個別化配色というふうに表現されるんですけども、やはり患者様によってはホルモン補充周期がいい方、排卵周期がいい方っていうのは絶対いらっしゃるんですよ。だからそういう意味ではですね、やはり我々もホルモン補充周期でエラをやって個別化配色でくっつかない場合は、その場合は排卵周期を行うことももちろんあります。
ありがとうございます。これから先エラ検査にこう期待することとしては、そのやはり排卵周期でできるようなプロトコルをですね、IGNMX してフォローして作り上げていかなくちゃいけないっていう点はあるんですけども、それとプラスもしあればお聞きしたいなと思うんですけども、ありますでしょうか？
はい、これはですね、前半にお話をさせていただいたテーマと少し被ってくるんですけども、今ですね、やはり我々が患者様にお話ししやすいようにですね、レセプティブ、アーリーレセプティブ、レイトレセプティブ、
はい、
プレ ポストというふうに分かれてはいると思うんですけども、これがですねやっぱり医療を行っていくときにはもう少し細かい情報が欲しいなと思うところがあります。先ほどあったようにですねデータが混乱しているような場合ですね、それを無理やり当てはめるのではなくてですね、少し混乱するような因子が入ってますよとか、そういうふうな少し医療者にだけ分かるような情報も出てくるとですね、もう少し行間を読める検査になってくるんではないかなというふうに考えています。
ありがとうございます。ちょっとですね今ここでちょっと一つご紹介したいと思うのが、私たちもですね先生がおっしゃるポイントがおそらくこれなんだろうなと思うのがあってですね、検査結果を、お出しするのが難しい結果っていうのがあります。その際私たち何を見てるかというと、例えばこの検査結果アーリーレセプティブの枠には入ってないんですけども、そのそばにはある、でも私たちとしてはその枠の中に入っていないから検査結果としては出せないっていうケースがあります。でそういった場合、本当はそういった情報ってバックに何か隠れていて、そのあたりの情報をもっと深掘りすればプラスオプションの情報としてお出しできればもっと治療の方向っていうのは変わってくるんだろうなっていうのは今、話を聞いてですねすごく感じました。
先生そのあたりいかがでしょうか。
はい、実際我々がどこまでその行間を読めるかってところですよね、実際今236個の遺伝子発現を見てるってことはパラメーターで言うと235次元になるわけですから、
そうですね、
それの主成分で言うと第一成分第二成分を見せてもらうのか第三成分まで入れた、結局立体構築で見せてもらうのかによってもだいぶ違うので、このあたりはもう我々がやっぱり医療としてやっぱり学んでいくべきとこなんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。これからですねエラ検査次のステージに来ていると思います。最初に先生がおっしゃったようにですね、でそのあたりをですね私たちアイジミクスとして次のエラ検査のイメージができるような形を提供できるようにですね、していかなきゃいけないステージだなというふうに、強く思った次第です。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
亀田 IVF クリニック幕張の院長河合先生にお話を伺いました。先生来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして先生来週が年内この令和3年のこの妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ最後の年内ラストの放送ですね、先生と一緒にお届けさせていただきたいと思っているんですが、ぜひお願いできますでしょうか。
もう大変光栄な機会ですのでよろしくお願いいたします
ありがとうございます。
ぜひ来週も皆様お聞き逃しなく。さあトシさん来週どのお話でしょうか。
はい、来週はですね生殖医療のガイドラインっていうのが出たんですね、でそのあたりをですね先生の口からですねいろいろお聞きしたいなと思っております。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。